星座がテーマなんですね。古今東西、星座と人の生活です。赤瀬さん、今星座の数って88ですよね。
あ、よくご存じでいらっしゃいますね。いわゆる教科書に載っている、
はい、
世界共通の学術的に使われている星座っていうのは、
はい、
国際天文学連合というところで取り決めがありましてね、
はい、
88個、うん、はい、その通りです。とはいえ星座っていうのは要は目立つ星同士をつないで何かの形を天空という、まあ、キャンパスにですね、自由にこう描いていけばいいので、うん、だいたい地域とか国とか民族で、本来固有の星座っていうのがあるんですね、
うん、
ですから人々のその生活や文化と元々の星座というのは強い結びつきがあるわけです、
はい。
まあ、人類はこう物心がついてからというんですかね、考え事をするとか、何か人に伝えるとか、そういう人間らしい活動をするようになった時以来、多分いつも夜空の星々を眺めてきたんじゃないでしょうかね。で、当然そのシチュエーションによってさまざまな思い、
はい、
考えたこと、想像したことがあると思うんですけど、こう目立つ星々がだんだんこう去年も見たななんていうことになってきますとね、その星々をつないでいろいろなものの形と結びつけていく、これがまあ星座の原型とも言えますね。ですから古今東西さまざまなや国や地域民族固有の星座というのが作られ伝承されてきたんですね。まあ、少なくともこの文化の発生発祥とともにですね、例えばメソポタミアとかエジプト、インド、中国、こういった古代の四大文明と呼ばれているような有名なところのみならず、日本でもそうですし、まあ、アジアの国々とかアフリカのさまざまな地域民族とかでそれぞれ固有の星座が作られ、それが伝承されてきました。
星座には本当に宇宙の悠久の歴史を感じるんですよね。子供の頃、星と星を結んで一つの星座というものが作れるんだと知った時にですね、びっくりして、そしてすごいことを考えた人がいたんだなと思いましたもんね。
そうですか、いろんな人がほとんど何もまだコミュニケーションとか取れない離れたところで
、はい、
まあ、似たようなものを想像したりね、同じように線を結んで、例えば北斗七星っていう北天に7つの星が柄杓の形の並びがありますでしょ、
はい、そうですね、
ああいったものを全く離れたところでも同じように柄杓のように見立ててるということもありますし、まあ星を多分どの星が何の星かっていうことを知りたかったんだと思うんですよ。っていうのは、ただ見てるだけだとなかなかたくさん星の数ほどまさしく星が見えてるわけですから、圧倒されるだけかもしれないんですけども、
はい、
例えばオリオン座という星座の並びが分かれば、オリオン座という星座が見えてくると、あ、もう冬が近いんだなとかですね、または北の空の北斗七星柄杓の形の並びがどういう向きにで、どれだけ進んだかで北極星という星の周りを反時計回りに1日かけて回っていきますから、
はい、
あ、さっきから何時間経ったとかもう分かりますよね。
あ、時の流れがね、
はい、それから北極星を見つけられるようになれば北の方位が分かりますよね、
はい、
つまり時刻も分かるし季節も分かる、
方角も分かる、
方角も分かる、もっと言うと北極星の高さが分かれば自分が地球上の北緯何度にいるかということも分かる。ですからやはり、分かりやすい、覚えやすいように星と星を結びつけていく必要があったわけですよね。
なるほどね、はい。
まあ、とはいえですね、どこでいつ誰が初めて星座を考えたかっていうのは、まあ、ちょっと知ることは難しいんじゃないでしょうかね。少なくてもですね、紀元前3000年頃、5000年ぐらい前になりますけどね、 メソポタミア地方南部、バビロニアというところに住んでいたシュメール人やアッカド人らが描いたその民族に伝わる神話や伝説の英雄、これをまあ星座として描く、または身近な動物、牛とか羊とかヤギとか、こういう動物の絵を描く、これが最初に坂田さんがお話しいただいた世界共通で使われている現在の88の星座に、まあ、つながっているというふうに言われてますね。はい、それらの星の並びに見立てた古代の星座というのはですね、
はい、
その後もその地域、その場所ですね、バビロニア、チグリス・ユーフラテスの川の領域ですから、イラクの辺になりますね、今の国名で、うん、そこでどんどん民族も変わってきますけど、引き継がれていくんですね。で、紀元前2300年頃になるとですね、先ほどのお牛座のお牛、獅子座、ライオンですね、獅子など、まあ、現在も行動12星座、または星占いでいう行動12子宮に登場する、星座の絵が石板とか石碑とかそういったところに描かれてるんですね。
もう紀元前2300年頃です
か、はい、それはもうだから物として残ってますね。
はい、
で紀元前8世紀頃まで、こう近づいてきますとですね、36種類の星座がすでに記録されていて、それがですね紀元前4世紀頃になるとギリシャに引き継がれまして、現在の星座の原型となっています。
うん、
一方ですね、研究者によってはなんですけど、ラスコーの壁画ってご存知ですか？
有名ですね。
はい、南フランスにあるそのラスコーの壁画、ラスコー洞窟ですね、洞窟の中にこう壁画があるんですけど、はい、これはだいたい1万2000年ぐらい前に、もうそこに、動物の、絵やいろいろ描かれてるんですが、絵の中にはですね、これもしかしたらお牛座を描いたんじゃないか、お牛座に実はスバル星団ってありますけど、これはスバルを描いたんじゃないかとか、うん、または月の満ち欠けを描いたんじゃないかというような、まあ、月のこう形のようなものがこう並んでいるようなものとかですね、残ってまして、まあ、ただちょっと本当にそうかどうかっていうのは見解は研究者の間でもまだ分かれてますから、一般的に受けられているわけではありませんが、そういう意見もあります。
あ、そうですか。それから日本でも、博多さん、元時代は、まあ、今に近づきますけど、キトラ古墳天文図が話題になりましたよね。
そうですね、今度はですね、それは中国、古代中国に発祥する中国由来の星座が日本にも渡ってきますね。うん、もちろん最初は日本固有の星座、日本のそれぞれの地域で星座がありますけれども、暦を司るとかいう時に、中国からの暦を使うことになりましたから、
はい、
中国から来た星座も次第に、まあ、定着していくわけですよね。で、7世紀末から8世紀の初めぐらいには日本でも、その星座、中国から来た星座が壁面に描かれていたりしますね。これはアジアの中では非常に数、その時代ふとね古いものは数少ないので、とても注目されてますね。坂田さんは好きな星座、または今まで、見た星空で思い出深い星座とかはありますか？
そうですね、いて座ですね。いて座は自分の誕生星座なので愛着がありますよね。それからそうですね、あとは南十字星、サザンクロス、
はい、
あれは私が初めて海外に行った時に探して見つけた時には感激しましたよね。
そうですか、
はい、南十字座ですね。はい、
この88星座の原型は今お話したようにメソポタミア、あとエジプトにも引き継がれてます。そして古代ギリシャとこういきますけども、トレミーという、まあ、有名な古代ローマの天文学者がいます。 トレミは英語名でプトレマイオスといった方が分かりやすいかもしれませんね。
そうですね、
このプトレマイオスがですね、さまざまな書籍を残していますが、その中に、48の星座について、まとめて記録しています。この48星座の中に、トレミの48星座というふうに呼ばれるんですが、行動12星座、オリオン座、大熊座などですね、現在使われている主な星座が全て含まれてますね。ですから2世紀頃にはすでに今ある88の星座のうちの48星座前後が、その後多少入れ違いがあるんですけども、まだ半分ぐらいはもうその頃ほぼ確定したということでしょうかね。
なるほど。
でその後15世紀前後、いわゆる大航海時代、ヨーロッパの人たちがコロンブスとかマゼランのように、船に乗って遠くまで航海をする時代になりますと、
はい、
北半球の星座のみならずですね、南半球で今まで見たことない夜空の星座を、ヨーロッパの人たちも新たに考えて付け加えていく時期がありました。
新しい星々が発見されるわけですからね。
はい、はい、最初にお話したように星座というのは自由に作っていいものではありますね。ただその星座を使うことによって、先ほど季節や時刻がという話をしましたが、今度は天文学的に研究をすると、そうするとこの星は何の星という時に星座名というのが、また星座の区画ですね、どこからどこまでが何座で、どこからこっちは他の星座です、これが人によってバラバラ、国や、研究者によってバラバラだと全く困ってしまいますから。
そうですよね、
学術的に利用するための星座をみんなで決めましょうと、いろんな星座が新たに作られて、重複する、重なってたりとか、区切りが人によって違ったりとか、呼び方も人によって違ったり、いろいろしてたので、国際天文学連合っていうのは1919年に設立された国際的な学会ですよね、
はい、
でそこで初めて 国ごとでバラバラだった星座について、みんなで共通で使う、研究上で使う学術星座、学術的な星座を決めましょうということをまず始めました。これはそんなに簡単な話ではないので、何回ものその会議を経て決めていくんですが、1928年にですね、第3回国際天文学連合総会が開かれますが、それまでの議論の結果、その1928年にほぼそのいわゆる定義といいますかね、原則ルールが確定します。で少し整理する部分があったので、それをベルギー王立天文台のデルポルテという天文学者に全権を与えて、2年かけて1930年にですね、 IAU の出版物として星座の名前はこうですよという、書物を出版します。
はい、
でこれが今使われているものです。星座の境界線が確定しましてですね、星座の総数もこの時初めて88個現在のものになりました。はい、
そうなんですね。
なぜ1928年から1930年まで2年間時間が必要だったかと言いますとですね、実は1928年の取り決めでは、今使われている88星座に加えてアルゴ座という星座が宙ぶらりのままどうするか未解決だったんですね。
アルゴ座ですか。
はい、アルゴというのはですね、アルゴ船というギリシャ神話に登場する船なんですね。大きな船なんですが、船の形をした星座、南天、南の空の星座なんです。これ先ほどのトレミの48星座の中にも含まれていますから、極めて、歴史ある星座なんですね。
はい、
ところがこの星座非常に大きすぎましてですね、
へ
この アルゴ座とは別にアルゴの船ですから、部分部分によって龍骨座、ほ、ほ座、それから友、友座というふうに3つに分割する案と、
はは
アルゴ座一つで行く案とが両立してましたので、実は89個の星座になっており、その3つの星座部分は二重になってたわけですね。で、まあ、アルゴ座を省くという決断をして、現在の88が確定しました。この出版されたですね、デルポルテの書籍、名前は星座の科学的境界設定、まあ、日本語に直すとそういう意味になりますけど、星座の科学的境界設定という、まあ、書物によってアルゴ座が削除されて、88星座が確定したことになります。
赤田さん、 IAU って科学者の集まりではないですか、
はい、
その IAU が古代の人々が星と星を結んで作り上げた星座を認めてですね、そしてこうやって残してくれたというのは、人類にとって大きな財産となりましたよね。
天文学というのはやっぱりみんなの学問ですよね、うんうん、天文学者という職業研究者だけのものでもないですし、古くからの営みですよね、
はい、
特に古代ギリシャ時代とかは大きくいろいろ科学が進んだわけですけど、そういったものを引き継いできたということになります。で、まあ、学術的に星座が確定したので、まあ、便利になったわけですけども、とはいえ世界各地で古くから使われている地域固有の、まあ、星と星の結び星座もですね、同じように大事にされていくことを望んでるんですね、
うんはい、
例えば北斗七星っていう呼び名を我々使わなくなることはないですよね。
そうでしょうね。
北斗七星は星座じゃないよ、はい、大熊座っていう星座なんだからもう使っちゃいけない、こんなことは全くないですよね、
はい、
カシオペア座、カシオペアっていうのはギリシャ神話に出てくる女性の名前ですから、うん、日本ではですね、山形星、山が2つ山形星とか、他の1つ星をもらってきて怒り星、怒りっていうのは船の怒り、はい、もうこう2つ山のような形をしてますから、うん、まあ、もう1つこう先の方に違う星も星座に入れるんですけどね。または例えばサソリ、日本ってサソリはいないじゃないですか、魚釣り星なんて呼ばれてたんですよ、釣り針のような、ね
えー
カーブですよね、はい、それからオリオン座はですね、カラスキ星っていうふうに呼ばれたりしてますね。
カラスキ星、
はい、春先になって、畑を耕す頃になると、西の空オリオン座はこう横に、鼓が寝てるような形になりますとね、畑を耕すカラスキに似てるのでカラスキ星という、やっぱりこうすると漁業とか農耕とかの絡みですから、やっぱり生活に結びついたもの、またはそこの文化に結びついたものっていうことが分かりますね。
そうですね。
坂田さんは何かこの日本固有の星座とか星の並びとかご存知ですか？
そうですね、平家星と源氏星ってありますよね、
はいはい、
あれ平家星がベテルギウスでしたっけ、それから源氏星がリゲルでしたっけ、違ったかな、
そう書いてある本が多いのが事実ですけど、実は詳しく見てみると地域によってそれが逆の地域もありますが、いわゆる源平合戦で出てくる2つの星に対比すると、
はい、
つまり冬の夜空で2つがこう対になってるって言いますかね、なので源平合戦にこう例えてあるんでしょうね。
オリオン座ですよね。
オリオン座です、
はい、
オリオン座のベテルギウスが赤い星ですね、オリオンの肩にあたる星、うん、多いのはこっちが平家星ですね、赤っぽいので平家の旗が赤い旗なんですね。
そうですね。
で、このオリオンの足のとこにあるのはリゲルという青白い星ですね。で、白いのは源氏の旗頭なので、こっちが源氏という地域が多いのは事実です、うん、はい。日本においてはですね、こういう、まあ、いろんな時代にさまざまな地域で使われていた星の星座の伝承というのをですね、大正から昭和の時代に野尻宝永さんという方がですね、たくさん 調べられました。星座や星の名前の由来や伝承、またそれにまつわる神話や物語ですね、これを和名を集めて、出版をしているのが野尻宝永さん、
有名な方ですね、はい、今もたくさんあの本屋さんに行くと本が出てますよね、はい、
でこの野尻宝永の本を読むと、例えば長野県の諏訪地方ではスバルのことですね、一升星、一升というのはマスの一升なんですけどね、そのマスの形に似てるっていう意味なんですね。身近ですよね、はい、生活身の回りにあるものを空の分かりやすいので星座にしてたという形ですよね。
生活とつながってますよね、はいはい、
広島では北極星のことを根の星、根ってあの
方角
のそうですね、方角が、
ね、牛虎、
はいはい、北が根の方向になりますね、
はい、
あの四五線の四ですね、
うん、そうですね、
ですから、はい、根の星、先ほどのようにサソリ座が魚釣り星、一方島根のある地方ではサソリ座のアンタレスっていう星がありますよね、アンタレスって赤っぽい星があるんですけど、はい、その両側に一個ずつ星がある、そこだけをカゴ担ぎ星、カゴを担いでると、カゴ担ぎ星と呼んでいたそうなんですね。でこのように本当にあの興味深い星の伝承、これはまだまだたくさんありまして、今日でもですね、北尾光一さんという方がやはりこの天文民族学者の方で、はい、うん、星の伝承研究室というのを主催されてますけど、まあ、全国各地本当に回られてですね、まあお年寄りの人たちからお話を聞いて、この星は昔はこう呼んでたよとか、我々こう呼んでますよ、でそれは何でですか、そこにはどういう伝承があるんですかっていうようなことをですね、本当に精力的に今も収集されていらっしゃいます、はい、こちらも北尾光一さんの研究成果の本というのがいろいろ出版されてますので、ご興味ある方はですね、皆さんのお住まいの地域の星の伝承ですね、でもしその北尾さんの本や野尻さんの本に載ってなかったら、いや我々の住んでる村では、これはこういうふうに呼んでるよなんていう、まだまだ未収集の情報があったらぜひ教えてもらえればありがたいですね。そうですね、そういう伝承って大事にしたいなと思うんですね、
はい、農業とか漁業とか、まあ、そういった暮らし生活を営む上で星は大切な存在ですから、だからこそこう日本独自の星にまつわる伝承とか、その土地土地の星の呼び名が生まれたと思うんですよね。なので北尾さんの取り組みには頭が下がりますね。
そうですね、
消えていくかもしれない呼び名ですからね。
そうですね、はい、で同じように消えてしまうのが本当にもったいないので、アジア各国で伝承されてきた星座や星のお話を収集していくという研究も行われています。例えば世界天文年、世界天文年ってのは2009年に行われた、はい、国連やユネスコの記念年ですけども、この際にはですね、その時の日本委員会の委員長であった海部則夫さんが中心となってですね、アジアのさまざまな国の研究者にお声掛けをして、アジア各地に残る星の神話、伝説を収集し記録しました。これはですね、世界天文年2009の中でも非常に成果が上がった事業の一つで、アジアの星プロジェクトといいます。でこのアジアの星プロジェクトでは、2014年にですね、アジアの星物語という書籍が、出版されています。もちろん一冊の本からはあふれるたくさんの伝承がもちろんあるのですが、
はい、
この本にはですね、モンゴルから南太平洋の島々まで13カ国より68の星の伝承ですね、が収集されてるんですね。
私海部さんにもお話伺ったことがあるんですが、星の神話とか伝説というとどうしてもヨーロッパの話が中心になってしまうと、でもアジアにもいろんな話が残っている、伝わっているんで、それをぜひこう残していきたい、まとめていきたいとおっしゃっていましたからね。
そうなんですね、どうしてもそのギリシャ神話の影響がどうしても強いとは思いますけど、それぞれの国地域、アフリカとかも多いんですけどね、こういったものが 誇りを持ってそれぞれの地域で伝えられていくっていうのも大事なことかもしれませんね。
はい、今日は星座の話をしてまいりましたけれども、永田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはネットラジオラジルラジルの聞き逃しサービスと読むラジルでもお楽しみいただけます。